Blog Talk Radio.
ナイジェリア大使夫人に寄付をいただいた NPO 法人がございます。東日本大震災で被災した母子家庭の支援活動に取り組む NPO 法人、母と子の2児の架け橋は岩手県花巻市にあります。皆さんこんにちは。今日は2015年日本時間で10月10日午後5時、米国カリフォルニアは午前1時、ナイジェリアは午前9時、ロンドンは午前の8時です。ホストの英子長島です。今日、コーホーストを務めてくださるのは小島美佐さん。よろしくお願いします。小島さんは、以前も当局解放、サバイバルガジェット、それと、ラジオ放送でも活躍してきてくださいます。さて、それでは今日のゲストをご紹介いたしたいと思います。ナイジェリア大使夫人に寄付をいただいた NPO 法人がございます。東日本大震災で被災した母子家庭の支援活動に取り組む NPO 法人、母と子の2児の架け橋は岩手県花巻市にあります。贈呈式は2014年、昨年ですが、6月に東京虎ノ門のナイジェリア大使館で行われたそうで、駐日アフリカ大使夫人会代表のジョージナ・アボ駐日大使夫人、そして11人が出席したそうです。同会副代表のラボエ・レッツィ・マモサ駐日レフト大使夫人が花巻生ハウスに寄付金を手渡したそうです。それでは若菜さん、
はい、
こんにちは。今日はスタジオにいらしてくださって本当にありがとうございます。
光栄です。
ありがとうございます。それでは、この方が被災地で母親たちをエンパワーメントしていらっしゃる若菜珠恵さんです。自己紹介をしていただきましょうか。
はい、私は NPO 法人母と子の虹の架け橋の理事長の若菜珠恵です。今日は機会をいただいてありがとうございます。
どういたしまして、ありがとうございます。来てくださって、
はい、
それで自己紹介終わりですか？
いえいえ、ごめんなさい。はい、私が被災地の、妊産婦さんの支援を始めたきっかけからご紹介してよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
はい、自己紹介的にまずスタートしますと、実は私生まれて55日目に実母を亡くしてしまったんですね。で、おっぱいがなかったのです。で、生まれて8ヶ月経っても首が座らない、本当に栄養失調な子でした。
そうだったんですか。
でも5月生まれっていうのは幸いで、寒さに向かうわけではなかったので、生き続けることができたんですね。なので私自身はそのママと子供の命、ママと子供が笑顔でいられるっていう活動の原点は、ママをお母さんを失って自分自身が生きるか死ぬかという体験があったということが原点かなと思います。
そうなんですね。
はい、
そうでしたか。
はい、で、その後の、私のその子供時代とか高校生時代のことも考えますと、養母が来てもらえたんですけれど、実は私の家庭は、貧しい家庭でして、そのお母さんもですね、適切な医療が受けられなくって、長期入院になってしまったという、ちょっと悲しいというか、貧困による悲劇がありました。もともとその母、お母さんはですね、いわゆるエリート階層、銀行の頭取の娘だったんですよね。でも当時はですね、男の地位と女性の地位っていうのは大きく格差があって、たまたまここまで告白するのはどうかなとは思ったんですが、 その母の父親が亡くなった時に子供を置いて出て行けというような、日本ではまあ見下り犯の離縁状というのがあって、まあ、そんな中であの母親自身の人生を見ていました。で、私自身は自分があの産んだ子供をしっかり育てるには、あの女性自身が、母自身がですね、経済力がないとあの育てられないんだなということを感じて、まあ、思春期を迎えたという経緯があって、女性のエンパワーメントはとても私の、まあ、課題です。
あの先ほどおっしゃった、子供を置いて出て行けというのはどういったことなんですか？
男中心 の、まあ、あの家族制度の中では、まあ、家長の権威は非常に強くって、まあ追い出しというあのそういうあの離縁状であの出されるということはあのかつてはあったことでした。
あ、でもお母さんが出て行ったらあの困るんじゃないですか、帰って。
でも、まあ意に沿わない女性だったから、その彼女の夫は子供を置いていけと言わんばかりに出したわけですよね、母をね、要望ね。
そうなんですか。
それと、あと自己紹介が続いていいですか？
どうぞ。
はい。で、そういうことで母の縁が薄かったんですが、またあの父もですね、実は中学3年の時に癌で亡くなっちゃったんです。で、やっぱり父親がいなくなったということでは、あの高校がですね、皆さん行くのに、まあ、定時制高校に行って、昼間はベアリングの工場で働くというような、そういうあの生活を余儀なくされたなということで、高校出た後、しっかり自分で経済力をつけようという、そうした、青春期も重なって今の私がいます。
それで一生懸命頑張って苦しんでいる女性と子供を、なんとか保護してあげようというふうな、そういった志があったわけですね、昔から。
保護して差し上げようというその高みの気持ちではなくって、辛さというのがある意味では私自身も実感できるので、許しがたい、許せないよね、なんとか私たちで、私がするわけではなくって、私と志を同じくするスタッフと一緒になって、そうした苦しい状況は改善する、先々の経済的な力をつけるというようなことをスタッフみんなで講座やなんかを設定したりして努力しています、今も。はい。
そうだったんですか。
はい。
はい、他にも取り組んでおられるお仕事について教えていただけますか？
はい。母と子の虹の架け橋というのは、まあ、ミッションですよね。使命は、ママと子、母と子の笑顔を広げるということです。
素敵ですね。
ありがとう。はい。で、震災があった、2011年の4月1日から、まあ、避難所にいた環境が非常に厳しい中で赤ちゃんを抱えたママを支援してきたわけですけど、まあ、一定程度1ヶ月間助産師さん方と一緒にケアさせて、あとさせていただいた後、ママはその胸に抱いた子供を、笑顔でもってまた被災地仮設住宅の方に戻ってかれたんですね。ですが震災直後はまだまだライフラインが十分でもなかったし、まあ、ママたちはその、夫も、ね、大変なわけだから精一杯頑張ったと思うんですが、そこで体調を悪化させたということで、なんか SOS がありました、
はい、
なのでじゃあ私たち今度釜石に出向こうかということで、有志で釜石でママハウスを運営して、でそのママハウスっていうのは居場所空間ということで、みんながそこ行けば誰かが私を待っててくれるし、温かく迎えてくれるし、話も聞いてくれる 仮設というところは、今までの住んでたところと、環境がガラッと変わって、周りの人が、知らない人が多いっていうような、そういう被災地のその住居環境だったので、居場所っていうのをまず設けたんですね。
よりどころですね。
そうです。誰かが私の話も聞いてくれるし、私も友達の話も聞き、あ、そうだよね、大変だよね、わかるよ、わかるよっていうことが共感できる場所って、
やっ
人
ぱり必
が、
要ですよね。
そうですよね、つながってこそこうなんとなくこう安心感と、まあ、幸せ感と言っていいかどうか分かりませんが、そういうことが体験できるかと思うんです。で、そんなママハウスで、あるママがですね、仕事を見つけたんだけど、保育所に入れなくって、仕事流しちゃったって言われたんですよね。なので、居場所空間だけ作ってていいってわけじゃないんだよね。って考えて、保育所に入れないママのお子さんを預かる託児事業を始めたんです。
そうだったんですか。
やっぱ
そ
り、
れはいい考えですね。
ありがとう。ナイジェリアもそうだと思うんですが、まず自分と子どもたちの命をつなぐ、そのためには経済的に働ける環境が、ね、整うのが一つがその保育所じゃないかなって思うんですよね。
そうです
私も
ね。
昔お世話になりました。
保育所で。日本にいるとね、そういうふうな、保育所とか作ることができますが、ナイジェリアではまだそこまでは行ってないんですよ。まだ、保育所を作って、そしたら子供が、安心しておいておけないというような不安全感というのがありましてね。保育所もまだないんですよ。子供を安心して預けられないっていうような、そういった状態ですので。
それはあれですか？国内でいろんな武力衝突とかがあったりするっていうことも背景にあるんですか？
そうですね。特に民族間の間での、争いが多いので、で、共存するということが難しいんですよね。同じナイジェリア人でも。で、信用できないんですよ、お互いに。ですから、外国人の方がかえって信用するんですよ。
知らないな。
ナイジェリアの女性たちが、例えば親しい人と一緒に一定の場所で何かこう縫い物するとか、何かこう作るとかって、その脇で一緒に働く他のママが、じゃあ私は託児当番ねみたいに、目の届くところで保育ができるといいですね。
それはありますよ。
そうですか。
同じ家族内でね、家族といっても大勢の家族なので、親類とかそういう人たちもみんな一緒に住んだりするのでね。ですから、お母さんが仕事しているんであれば、その子供たちは、例えば、兄弟とかですね、親戚とかが面倒見るということは、しょっちゅうあります。
そうなんですか。私自身はその女性がそのエンパワーメント、自分で自分の人生を選択したり、こう生き方が決められるためには、その自分の時間が持てることがとっても大事かなと思うんですよね。
よくわかります。
だとすれば、ナイジェリアの方々もそういった身内とか、そういったその縁故関係の中で子どもが預けられるって聞いて、ちょっとほっとしました。
その辺のところはね、家族とのつながりが大変強いので、それでその一定のコミュニティですけれども、お互いに面倒を見たりしますね。
その点は日本の方が、じゃあひょっとしたら、かつてはね、地域とか身内でね、見合うような、ね、保育環境だったと思いますが、今はどちらかというと、やっぱり保育が専門の、方々にお願いするというような形で、分化してますね。
いや、ナイジェリアに子供を連れてったんですけど、ナイジェリアの方が楽でした。子供の手助けがあって、
面倒見てもらえたからですか？ そうなんですか。それは私も存じませんでした。それでは、次の質問に行きましょうか。
はい。
ナイジェリア大使夫人からのご寄付があったとのことですけれども、どのような若菜さんの活動が夫人の心のこと、陰線に触れたと思われますか？
私は思うんですよね。自分が満足な条件の中で生活している人は苦しい人の痛みがわからないかなと。で、ナイジェリアの国に私自身は行ったことはないんですが、震災地、被災地の中での女性の、状況やなんか見て、その国内の、女性たちとの、その似たところを感じて、で、なんとか私たちでも、日本に縁あって来てるから、支援したいなというふうな思いを持っていただけた、とってもその共感の力と温かさのある夫人たちだったと思います。それで支援いただけたんじゃないでしょうか。
そうですね。わかります。苦しんでる、もうやっぱり女性や子どもが一番苦しみますからね。そういった災難がある場合。で、現地ではもう環境汚染とか、それだけじゃないですから。いろんなところで、貧困が非常に激しいのでね。
そうですよね。なので、決して十分な環境に女の子たち、男の子たち、女性たちが置かれているとは決して思っていないんです。でも、そういう中にあっても、なおかつ東北の被災地の状況を見て、なんとかしなきゃいけないというふうに疲れて、ご寄付をしてくださったところに、その人としての、心の豊かさというか清さをすごく私は感銘して、大事にそのお金をママたちのためにということで使わさせていただきました。本当にありがとうございました。改めてお礼します。
よかったですね。
はい、
はい。それではですね、次の質問でよろしいですか。
はい。
ナイジェリアでの女性に関わる問題は魔女狩りや DV、ドメスティックバイオレンスですね、など多岐にわたりますが、はい、日本の母親が抱える問題はナイジェリアと似ているところ、違うところはありますか。共通点とか相違点なんかを、もしご存知でしたら教えてください。
魔女狩りという非常に痛ましい話を聞いて驚いています。あと、私はジェンダーの問題で海外の女性の問題を知ったときに、性器切除という話も聞いたことがあります。それはね、やはり女性というのを一段と地位を低く見ていることじゃないか。その結果が、例えば父親が我が娘をね、あるいは母親が我が娘を魔女として追い出すという、無知と言ったら大変失礼だと思うんですが、迷信的なものに、なんていうんですか、覆いかぶさられて我が子をそういうふうにしている痛ましさを強く感じますが、根底にあるのは男性と女性が全く対等平等な関係にないっていう、それが日本も同じだというふうに思います。
まだまだ
差はありますが、はい。
いやいや、まだまだ同じ立場ではないかなと思います。
そうですね。地位の低さっていう状況においては、日本は先進国と言われるけれども、その点の低さは非常に、低下してますので、ナイジェリアと一緒ですよね。
そうですか。
ええ。
職業の面で女性の地位はなかなか高くなるのが難しいかもしれないですけれども、
はい、
ナイジェリアのように、肉体的に何て言うかこう虐待されるようなそういったことはそれほどないんではないんですか、日本は。
いえいえ、ドメスティックバイオレンスって言葉お聞きになったかと思いますが、性暴力だったり、ね、 強姦だとか、レイプの出すことかな。あと、誰のおかげでお前は飯が食えてるんだというようなね、経済的な、
圧迫ですかね。
そういうような、
うん、
DV の被害は日本では、多かれ少なかれ、3人に1人は DV の被害に遭っているという、調査結果もありますし、
日本でですか？
そうですよ。あと DV で殺される女性も30人に1人というふうに言われてます。
うん、あ、そんなに多いんですか？
そうです。
日本で。
ええ。よく新聞なんかに、よくって言っちゃ変ですけれど、離婚したはずなんだけれど、ね、夫から暴力がひどいんで逃げ出しても、
うん、
そこを探し止めて、ね、襲って殺しちゃったなんていうことが、時たま、こんなその、広くその流れるラジオでこんな日本の話はしたくないですけど、そういう現状も、事実としてあります。
低く見られて、それで虐待されやすいというふうな、そういった立場にあるということですよね。
そうですね。だって日本だって昔はね、卑弥呼という、ね、女王がいたし、天皇だって女性天皇もいたんだけれど、ね、やっぱりどうなんでしょう、明治維新後の富国強兵とか、そういった中では、女性は、まあ、子供を産む道具的なみたいな、感情性ということで、
うん、
自分の結婚相手も自由に選べないっていうこともかつてはあったわけですよね。
あ、昔はね、ありましたよね。今はもう、そういうことはないですけども。それで、どのような活動が女性をエンパワーメントすると思いますか、うん、日本でもナイジェリアでも。
そうですね。マララさんが言うじゃないですか。ね、世界の国家の人たちは武器をね、そういう中近東とかアフリカとかに落としてるけれど、教育の力が、条件を変えることができるって。私もね、それはすごく思います。で、私自身も、中学で一旦放り出されるような状況でしたけど、定時制高校とか夜間大学に行って、ものを学んだり、私はということで、自分の意思、意見をこう言えるという状況は、確かにその、学校の就学率はナイジェリアよりは高いという状況があったかと思いますが、やっぱりその、知らないということ、無知っていうのは、問題をみんなで共有することもできないので、やっぱり学問というか、教育環境、保障というのがとっても大事で、それがエンパワーメントの、ベース、核じゃないかなって思いますけど、うん、いかがでしょう。
そうですね。ナイジェリアでも問題になってましたけども、ボコハラムが女性をね、人質にして、それで虐待なんかするのは、うん、女性が教育を受けてるからだというふうな、変な理屈をつけて、いますけれども、大半は、でもナイジェリアでは西洋教育が大変普及してますんでね、それに対する対抗してたわけですよね、ボコハラムが。ですけれども女性が教育を受けることによって、またどのようにして、そのような社会の暴力的な取り扱いに対してどのようにして処理したらよいかということも分かってきますし、
はい、
例えば法律を勉強するとかですね、
はい、
それから自分で自立できるようなことをするとか、まあ、そういったいろいろな方向が見えてきますので、
はい、
教育はやはり大変大切な女性のエンパワーメントになると思いますね。私も今話を伺って、
やっぱりその自分で意見を言わない、言えない、
うん、
要するに人間の皮をかぶってるけどって、ちょっと語弊かもしれませんが、ただただこき使われて小づかれてね、家畜のように右に行かされたり左に行かされたり、
うん、
あるいは言うこと聞かなかったら性暴力を与える、それは相手をその無知に落とすことによって恐怖感を 植え付けていいようにするみたいな状況が、うん、ひょっとしたらあるかもしれない。
そうですね。あ、それはその本当にいいあのポイントですよ。というのは、はい、あのナイジェリアで起こっているこの魔女狩りなんですが、これは本当は、はい、あの言ってみれば、無教養のがあのもう形になって現れたということなんですよね。そういうのはあの現地の人たちはそれがあの間違っていることだというのは分かんないんですね、
うん、
教育受けてないから、
うんうん、
であの何か起こってそれで例えばあの家族があの仕事をなくしたとか作物が取れないとかそういうふうななんか不幸にあったら、うん、したらこれはあの家族の中に魔女がいるせいだと、うん、いうふうに結論付けるんですね。まあそれはあの、うん、本当に無教養の結果なんですけれども、それも同じですね。
そう、自分たちがうまくいっていないことを誰かのせいにする犠牲者を置く。かつてもあの中世のヨーロッパだってさ、宗教裁判のようなことしたりしてさ、
うんうん、
ね、
うん、
あの魔女に仕立てたりして、それはナイジェリアだけじゃなくてヨーロッパだって昔はそういうことがあったし、うん、もっと太古になれば誰かを生贄にして神に捧げることによって、
うんうんうんうん、
天変地異というか災害を鎮めるとかね、
うんうんうん、
それが人々がもう少しその自然だとか科学だとかいろんなことが分かるにつれて、それはあの無知から来ているもの、
うん
ね、う
ん
う
ん、
っていうことがこう理解できるようになってきて、それからそういうふうな事態があの今は先進国の中では、あの我が子、愛しい我が子を魔女にするなんてそういうおとなしいことはありえないので、
うん、
だからぜひやっぱりあの今あの平和に国にするにはやっぱり虐げられている女性が一番だとしたら、そしてその方の女の子だとか男の子だとしたら、うん、やっぱりマララが言うのは私は真実だと思う。教育投資が絶対必要ですよ、
うんうん、
大きな国が争ってその国内の、あ、ここまで言うと政治的になっちゃうからちょっと言ってますけれども
政治を避けた方がいいですね。
力によって力で抑えるようなんじゃなくて、やっぱり愛と教育、食料を提供するっていうことで、あのなんて言うんでしょうね、あの自然なあの豊かなこう国際関係が築ければ一番いいなって、
うん、あのちょっと時間がなくなってきましたので、
ね、はい、
じゃあ急いであの次の質問させていただきましょうか、はいはい、お仕事とご本人 の, あの将来の夢を教えていただけますか。ご自身の、はい、将来の夢、
はいはい、私自身は男だから女だからっていう差別があるのは嫌なのですね。ウェルビング、誰もがいい形で存在してほしいということで、うん、生まれ落ちた場所での運不運ではなく、誰もが自分で幸福追求できる、
うん、
それが私自身の夢です。
はい、
文字通り、はい、
うんうん、それでは、ナイジェリアの女性たちへ一言お願いします。
はい、あの経済格差とかあの女の子とか女性の人権の損ないっていうのは、あのどこの国でもあの程度の差こそあれあの起きていることだと思います。ですが、あの私はそれを抱えている困難さは日本もそうですが、皆さん方のナイジェリア中近東の皆さん方と連帯していくという気持ちを表せればと思っています。
ありがとうございます。それからのスワティの会員の皆さんにも一言お願いできますか。
はい、あの会員の皆さんっていうのは、海外でこういったあの人がより良い形で存在するって活動していることに敬意を感じてます。私は身近な震災のところでなんとかっていうふうに感じてましたので、皆さん方 の, あの国境を越えた活動、素晴らしいですね。尊敬してます。頑張ってください。一緒に。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとう。
さて、残念ながらもう終了の時間が来てしまいました。
はい、
当局スワティンはナイジェリアだけでなく世界の女性子どもが安全で幸福であることを夢見ています。若菜さん、今日は日本での母子支援の活動についてお話しくださり本当にありがとうございました。
こちらこそありがとう。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、健康に気をつけて活動してください。はい、
今日は最後までグローバルエコトークショーにお付き合いくださりありがとうございました。次回は10月24日の放送で、当局副理事アヌパマ・ビシャーシュ博士と、 眼科医のエカネム・エフィアン博士との、出演が予定されています。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。